金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。どうも。いやー、3回目でございますね。12月でございます。なんか寒くなったり、急にこの前も20度ですか。12月でわかんない気候になりましたね。で、今日はですね、私ものすごく緊張しております。初めてですよ。もう100回以上ここでやってたんです。ただの変態の前、佐藤明宏ね、という名前、本名でやってて、100回以上やってて、ついに初めてですよ、一人です。ゲストもなしなんですよ。いや、これはでもね、やるしかないんでね、ちょっとこれはやらさせていただきます。さあ、20分間ね、何を話そうかと思っていろいろね、考えて思い出してたらですね、結構ですね、まあ、売れないも役者もどき、売れない芸人もどきを30年ぐらいねやってましたんでね、まあ出てきたですね、いろんなものが。でね、まあいろいろ出てきて書き出したらですね、なかなか あったんでね、そういう話をこれからしていこうと思いますね。で、たまにゲストの方がいらっしゃったら、まあゲストの方と一緒におしゃべりするというのも楽しいかなと思います。で、この前、宮鍋さん、宮さんも本名言っちゃったんで、宮鍋さん夫妻が来ていただきまして、終わった後にですね、吉祥寺の伊勢屋という、まあ、老舗の居酒屋がございますが、そこでね、ちょっと反省会を兼ねてね、飲んだんですね。で、ありがとうございます。わざわざ来てくださって。で、お話をしていたらですね、実は私佐藤さんですね。佐藤さん、実は、初めてコンビニで会った時ですね、まさにその言ってなかったんですが、我々は本当に最悪な状況で、夫婦関係で、佐藤さんに出会って、そうです。僕あれなんですよ。その時は4人組でね、ご機嫌っていうカルテットやってたんですが、まあ吉本のライブにしょっちゅう出てまして、どうですか、見に来ませんかと言ったらですね、ああ、ぜひ見に行ってみたいです。そういうのが初めてなので、みたいな感じで、奥さん、みやさん、そして娘さん3人で来てね、結構受けるネタ、こんなこと言うのもなんですが、やってて、大笑いして帰ってったんですよ。で、よかったよかったと思ったんですが、この前のその、伊勢屋での飲みの時に、最悪な状況で、その状況でもう、夫婦間のつながりももうスレスレの状況で、あのことをさせていただいたんで、家族して笑ったということによって、本当に助けられたんですよっていうお話聞きまして、ああ、なるほど。芸人っていう存在っていうのは、なかなかそういうふうなことを世の中に対してやってるんだと。やっぱりこの笑いっていうのがどれだけ世の中に対して必要なのかなっていうのを聞かさせていただきまして、今こう話してるんでございますね。いやー、だからちょっと感動、こっちが感動しまして、いろいろそれでね、お世話になって、今いろいろやっていただいた、この前もゲストで来ていただいたって話でございますな。はい。ここからですね、じゃあ、いろいろお話ししていくんですが、そうですね、今年一年の話をまずしていこうかな。今年一年の話。今年は、まあ、私はコンビニ強盗に初めて会いました。あとはね、感謝についてちょっとね、考えさせられる年だったんですよ。それをね、まあ、終盤地点で話していこうかな。うん。あ、 ではいきなり CM でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、この提供はアートヒルズミュージックさんでお伝えしております。ありがとうございます。そうですね、今年はコンビニ強盗に初めて会ったんですよ。あ、そうそう、私はね、役者をしてて、13年役者をしてて、もう15年になるのかな、吉本に入って15年なんですよ。まあどっちももどきなんですが、まあそれと同時に食べていかなきゃならないので、コンビニの夜勤、まあいろいろなアルバイトしましたが、一番長かったのがコンビニの夜勤ですね。それもまあ30年ですか、今も続けておりまして、13店舗、まあ最初はサンクスというものがあったんですよ。なくなっちゃったんで、その後にサンクス、サークル系サンクス、そして今ファミリーマートという形に、その歴史も僕は見てきました。なぜか30年の間に。で、そのうち30年の間にですね、1週間に7店舗という記録も、こしらえまして、あとは、まあ、万引き犯をですね、まあちょっと数えたら、だいたい80人以上捕まえました。ということが、まあいろいろ思い出したら出てきましたね。その中で今年はね、感謝について、そしてコンビニ強盗を初めて会いましたということがあったんです。まあ2月にコンビニ強盗に初めて会ったんですが、もうこれ話ちょっと長くなるかも、まあどっちも長いんですが、まあ今日は感謝についてちょっと考えさせられた話がいいかな。あのね今年の、何月だ、5月かな。これはね、今私エコタのお店、桜台の方のお店、練馬のね、あとは中野のお店でやってるんですが、そこのエコタ近くのお店でのお話です。まずその近くのですね、無人 ATM でお金を下ろしに行ったんですよ。まあもちろん仕事が終わっていくわけで、そしたらですね、隣の ATM で初老のおばあちゃんが携帯電話をかけながら、どうしたらいいの、え、私はもうわからないわからない、どうしたらいいのと言いながら、お金を下ろしてるか振り込んでるんですよ。で、私はまあコンビニの夜勤やってますんで、いろいろ聞いてるわけで、振り込み詐欺がありましたらなんとか阻止してくださいというお話聞いてたんで、あ、これどう見ても振り込み詐欺に遭ってる方だなと思ったんですが、これがね、コンビニの中だったら、私が働いてる場所ですから声をかけれるんですが、私服で ATM の前でいきなり関係ないよ、なんだかわかんない男が声かけてくるのって嫌じゃないですか。皆さんもそのお金を下ろしてる時に声かけられるの嫌でしょ。まあそんな気持ちがあって、とりあえず、まあ仕事じゃないからいいかと一回 ATM を出たんですが、やっぱりね、気になって、どうしようかな、このまま帰るのもなと、あ、そうだ、近くに交番がある、交番に行っておまわりさん呼んでこようって、で、自転車で通ってるんですけど、自転車でガーってすぐ行って、おまわりさんに、今 ATM でどう見ても振り込み詐欺に遭ってるおばあさんがいます。なんとかしていただけませんかって言ったら、あ、どこですか、すぐそこの無人 ATM です。そしたら、昨日もその話をしてくださった、 人がいまして、で行ったらそのおばあさんいなかったんですよ。多分その人かもしれません。ああそうですか、じゃあ今多分いますんで一緒に行きましょうっつってさーっと言って、おまわりさんが行ったらいたんですよ。ああよかった、あこれで俺安心して帰れるっつって帰ってったんですね。そして、まあその話が終わりまして、2週間後ですね、その江古田周辺のコンビニで仕事してたらおまわりさんがいらっしゃいまして、ああお疲れ様です、ですね、ここ最近江古田周辺で振り込み詐欺がすごい発生しておりまして、ものすごいんです。もし例えばですよ、お客さんが拒否したとしても、これは振り込み詐欺だと思ったらすぐに警察に電話してくださいっていう、もう若いおまわりさんが、正義感がもうふすふすと見えるおまわりさんが言ってくださったんですね。ああわかりました、ああわかりました。で実はですね、この前2週間前なんですが、おまわりさんのいる多分その交番に僕行って、 ATM でなんか振り込み詐欺やってるおばあさんの言った本人なんですよって言ったら、あれ、あの時行ったの僕なんですよ、ああそうでしたか、ああよかった、実際どうだったんですかって聞いたらですね、本当これ職務上言えないんですが、お兄さんが言ってくださったんで、これはもう言います。実はですね、もう振り込んだ後だったんですよ。マジか、そうか、遅かったか、そうでしたか、わかりました、次回なんか本当あったらすぐに連絡しますって言って、おまわりさん帰ってたんですよ。そしたらそっからちょうどそうで1週間後ぐらいですね、その江古田のお店でまさにそのマニュアルに従ったような振り込み詐欺に遭ってるおじいさんがいらっしゃったんですよ。ポサカードっていうのかい、このカード私は初めて買うんだけど、5万円分なんだけどどうやって買うんだい、あれこれ、あ初めて買うんですかお客さん、うん初めて買うんだよ、どうすればいいの、なんで買うんですか、いいから買うんだよ、これがやってないとダメなんだよ、内容教えてください、すいません本当に申し訳ない、仕事上聞きたいんですよ、パソコンいじってたら変なサイトに入ってしまって、そしたら急にブザーが鳴ってもう止まんないんだよ、でここに電話したら何とかしてくれるっていうから、電話したらそのポサカードカードに5万円分のカード買ってくれば、でそのカードに書いてある番号を教えれば止めれるからって言われてきたんだよ。1時間前に1回来て5万円分買って教えたんだが数字が合わないって言うから、もう1回来たんだよって言ってきて、いやいやお客さん、それはね振り込み詐欺ですよ、どう見ても振り込み詐欺です、待ってください、わかりました、僕が責任持ちます、すぐおまわりさん呼びますんで待っててくださいって言って待たせたんですよ。そしたらおまわりさん、やっぱその周辺で怒ってるから早い早い、制服の方が3、4人いらっしゃいましたね。そして珍しいことに私服の警官の方も来て、パトカーで来て、自転車とパトカーで来て、大丈夫ですかって来たんですよ。こういうことでこういうことでこの方そういう風になってるんですって今までの話をおまわりさんにしたら、あ、わかりましたって言って、客席あるんです、客席の方にね連れてってお話ししてて、僕からもいろいろ事情聴取というか僕が電話したんで、でなんとか処理したら、なんとそのお父さんが、おじいさんがね、つながってたんですよ、その詐欺をしてる集団と電話で。多分ね、ここまでは憶測なんですが、そっから私服警官の方3時間ぐらいその方の家に行ってたんで、逆探知かなんかしてたんじゃないんでしょうかね。まあそれで終わりまして、でこっちも仕事してましたら、私服の方が来て、 いやー、よかったです。ありがとうございます。見事な対応。これで、なんとか阻止できました。ですね、迷惑じゃなかったら、感謝状を差し上げたいんですが。あー、感謝状。わー、なんすか、それ。いや、署の方から、練馬署の方から感謝状を差し上げます。よろしいですか。うん、いただけるもんならいただきますって言って、写真撮ってくださったんですね。ではまた、連絡しますんで、自宅の電話番号の方に、もらったやつに電話しますんで、少々お待ちくださいみたいな感じで帰ってって、感謝状か、って思ってて、そっから一週間後家に電話かかってきたんですよ。佐藤さん、いいですか、感謝状差し上げますけども、本当に欲しいですか、いや、いただけるものなら欲しいです。本当に欲しいですか、なんだこれは。で、電話もらって、いつ行けばいいですか、その、練馬署の方に。いや、大丈夫です。今年は暑いんで、署員が家に届けに行きますって言ったんですよ。ああ、そうですか。いや、行きますけど、大丈夫です。署員が行きますんで。っていうのがあって、珍しいの。まあ、でもありがたいか。と思って、その話があって、その話をですね、以前このラジオ、徳ちゃん、徳泉くんと一緒にやってた時のゲストの方、樋口くんっていう人がいるんですが、その人にちょっと一緒に仕事してる時に、いや俺ついにさ、感謝状もらっちゃうよ、いや感謝状なんてもらえねえよ普通って言ったら、樋口君が、いや僕2枚もらってます。あ、2枚、まあまあ君いくつだっけ。20歳です。あー若いからね、まあまあいろいろこう言ったら言って返す年だな、まあそういう嘘つかなくていいからって言ったら、携帯電話見せてきたんですよ。これ、その時の写真です。佐藤さん、テレビ局来て、そして新聞記者も来て、僕すごかったんですよ。2枚ですからね。あー、すげえ、本当だ。佐藤さん、これ結構あれですよ。メディアに出る機会ですよ。マジか。何もしてないけど、こういう形で出れるのか。おーって言って、ちょっと期待が高まって。さあどうしよう、家に来て何を喋ろうなんて思ってて考えてたんですよ。何よし、あれしよう、そうだ、あそうだ、部屋掃除しなきゃダメだ、掃除しよう、あシャワーも浴びて、あひげも剃って、でね、その後また違うコンビニで夜おまわりさんが来たんですよ。もう時間ですね、ちょっと待ってくださいね、次に続きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。ああ、結構喋れないかと思ったら結構時間かかっちゃう。あっという間ですね。それで来たんですよ。で、おまわりさんが来て、もう一回来て、これはお金ももらえるかもしれませんよ、なんてもらってるから、もうテンション上がっちゃって。よし、よし、来るぞ。家に来るぞ。さあ、部屋も掃除したし、さあ、もう、制服も持ってきて着替えて待ってる。そしたらね、電話かかってきたんですよ。佐藤さん。今家の近くにいるんですが、迷っちゃって。迷ってるんですか。すぐ出てきていただきませんか。ああ、わかりました、すぐ行きます。よし、いつ取られてもいい、何を言ってもいい、よし行こうって言ったら、すぐ近くにおまわりさんがいらっしゃって、あれ一人、お一人ですか。はい、スーツ姿のね方がいらっしゃって、ですね、この袋、これ見てください。この中に感謝状入ってるんですけど、これ名前大丈夫ですか。佐藤明弘様でよろしいですか。はい、これでいいです。はい、家こちらです。大丈夫です。ここで大丈夫です。ピーポー君のキーホルダー2つついてるんで、これ持ってってください。はい、私ね、道端で感謝状もらいました。感謝状はもらったんですよ。ただそれをもらうまでが感謝状なんじゃないんですか。私なんで道端なんですかね。普通は署に行って署長からもらうんじゃないんです。これ本当の話ですよ。 道端で、感謝状をもらった金銀財宝ただの変態でございます。今年の7月ですね、家に、飾っております。50歳にしていただきました、道端で。はい、ありがとうございます。いや結構一人で何も喋れないかと思ったらあっという間に喋れちゃいましたね。なんか長くてすいませんね。で告知がなんとありまして、久しぶりに前回出演していただいた宮鍋さんの奥さんがですね、私の金銀財宝ただの変態のオフィシャルウェブサイトを作ってくれまして、皆さんよかったら見に来てください。いろんな今までの情報入ってます。まあ、Google、Yahoo とかで調べるのかな、金銀財宝ただの変態と検索すれば出てきますんで、なんかコメントもいろいろ書けるんで会話もできるみたいな感じになりますんで、よろしくお願いいたします。宮鍋さんの奥さんもありがとうございます。ということで初の一人話、いやなんとかできました。皆さん長くて申し訳ございません。ただの変態のまた来月